皆さんこんにちは、こんばんは。 It's alright パーソナリティのリオンです。この番組では生きにくい世の中を少しでも生きやすくということで情報発信しています。特に心の病気や HSP など生きにくさ、働きにくさを感じている人向けとなっております。さて皆さん、いかがお過ごしでしょうか。もう10月の終わりということで、今年もなんとあと2ヶ月、月日の経つのはなんと早いことでしょうか。ということで今日のテーマはですね、やはりHSP とか心の病気経験者の人こそですね、あった働き方をしようということと、あとはですね、なるべく市場価値を上げていきましょうという話を、私のこの夏秋に経験している、まさにリアルな現在進行形の体験談をちょっとシェアしていきます。その前にちょっと小話ですけど、その去年今頃皆さん1年前何してたでしょうか。私は振り返るとちょうど去年は部屋の更新時期だったので引っ越し先を探してました。東京にいたのでそのまま東京で部屋を変えるか、それかあとは札幌に帰ってくるか、あと他の都市もちょっと候補で挙げて結構迷ってたんですけども、最終的には東京か札幌ってなってですね、部屋探しが順調に進んだのが札幌だったので、結局消去法みたいな感じで札幌になりました。でちょうどこの10月ぐらいからはですね、オンラインの部屋内覧ということで、ちょうど部屋が決まりかけるぞということで、私ちょっと前にですね、さらにその前、去年とかにも札幌で部屋探しした時、実は保証会社の審査に落ちたりもしてるんですよね。なのでやっぱり次の部屋を探すっていう時、結構去年ドキドキしてましたが、札幌でなんとか今の部屋に決まったっていう経緯がありますね。あと東京の部屋も結構いろんな不動産会社に行って見せてもらったりもしましたが、やっぱり東京はですね、家賃がとにかく高いということなのでですね、当時はちょっと私は手持ち のお金が本当にちょっと少なかったので、初期費用とかも高いなとか家賃も高いなと思って、最終的には初期費用が安くて家賃も安い札幌に一旦とりあえず帰ってきたというのが現状です。さてそれではですね、そのあった働き方をしようということで私の体験談ですけども、私はこの春ですね、塾講師のバイト講師を始めました。個人でやってるオンライン家庭教師とかの方がなかなか集客がうまくいかなくてですね、結局のところ個人でいろいろやってるのとプラスしてですね、こういう勤務形態っていうのを組み合わせることにしました。そして春からそうやって塾に勤務しだしたんですが、私塾は本当にどれぐらい10社以上は多分勤めた経験あるんですけど、条件がまずここはあまり良くありませんでした。1、時給が低い、多分今までの中でも一番低かった。2、交通費が全額支給じゃない、500円までっていうのでですね、私はそれを超えてたんで、ちょっと負担が生じるっていうのはこれは良くないんですが、一番良くなかったのは3、研修費用が出ない。こういうのもですね、これブラック企業と言ってもいいんじゃないでしょうかね。やっぱり人を交通費をかけて2時間拘束とかさせておいて、こういうの今までの塾は全部研修費用って指導の時給じゃない事務給とかできちんとそれでも何でも出てたんですが、今回行ってから最後にですね、研修費用って出ないんですよって言われた時、ふざけんなと私は思いました。これですね、大学生講師が多い塾業界とか、やっぱりですね、大学生はこういうことまで突っ込まないのもあって、こういうですね、ゆるゆるななんかルールがまかり通ってんですが、私のように社会人でいろんな会社知ってるタイプからするとですね、もうこの塾の本部は私は信用ならないなと思いました。ただ私もそこですぐですね、じゃあここは条件合わないんでやっぱりやめますって言えるほどの経済的な余裕がなかったんですね。とにかく在宅の仕事だけじゃ足りないのでですね、やっぱり塾っていうともう生徒さんいるのですぐに紹介してもらえて、安定したお金が入ってくるというので、私もちょっと切羽詰まってたんで、様子見でとりあえず春から夏、やっていました。ただですね、夏なんですけども、私のずっとこの社会人として勤務スタイルが合わないと感じてた悩みがまた大きく出ました。皆さん心の病気の経験者、または HSP の方がこの配信聞いてくださる方多いと思います。そして私はですね、自分でこれ発達障害系もあるのかなと思って、よくネットである無料の簡易テストとかやりましたが、私時間は守れなくなっちゃったんですね。心の病気になってから本当に遅刻とかするようになっちゃいました。これがもともと病気で本当にですね、寝たきりとかを経験したんで、あんまり時間を守れなくなったっていうのもありますが、多分脳のですね、時間を管理するとこ絶対どっかやられたんだろうなと思ってます。だって子供の頃私普通にですね、学生時代っていうのは遅刻とか欠勤とかほぼない優等生なスタイルで生きてこれてたんですよ。 なので絶対病気の影響なので、これはですね、どんなに、なんで君はそうやって遅刻するんだっていろんな上司に怒られてきましたが、やっぱりですね、もう障害としか言えないのかなと思います。で、まあ私がちょっと病気の影響もあってっていうのをちらっとカミングアウトしたらですね、それならそれでもっと努力すべきだみたいので、そういう人はなんか30分前行動しているよとかですね、いろんな例を出されるんですが、それでもできないから障害なんですよね。まあだからなかなかここら辺がですね、いかに企業勤めで、私は特にですね、そういう精神障害だったとかは明かしてない、クローズドな感じで、割と働いてるのでですね、分かってもらえないっていうのが現状ですね。で、私は遅刻とかは多めですが、どこの企業でも仕事はできるという評価をもらってきましたし、実際なんか例えば NTT 系の事務やってた時もですね、社内でその部の中 の, 一番なんか褒められ数が多かったみたいのに表彰とかもされたこともあります。仕事は早く覚えれるしこなせますが、日本の企業っていうのは、いやでも私外資系でもですね、これ遅刻が多いということで契約打ち切られたこともある、本当に突然解雇されたんですよ。さすが外資系って感じですけど、なので日本企業とか、まあこういう日本の外資系の、外資系じゃなくて外資系の支社だろうがですね、やっぱり時間を守れない人は切り捨てられます。仕事ができて守れない人は切り捨てられて、仕事ができないけども時間はきちんと守る勤怠ができるって人の方が圧倒的にきちんと続けられます。っていうのはやっぱりですね、企業側からすると社員って、まあ、ある意味歯車であって駒ですよね。なので決められたルールにうまく働けないコマはですね、本当に他をすぐ補充すればいいわけでですね、そんな感じなんですよ。なんで、私もこの塾の勤務を始めてですね、春こそ普通に生徒数が少ないのであんまり担当生徒も回ってこずにですね、本当に週1、2回という少ない、感じで緩く働いていましたが、夏は夏期講習で結構ですね、授業のコマが入ったんで、まあ、毎日のように出勤してましたが、まあ、とにかくなんかですね、やっぱり毎日変動する時間帯で出勤するっていう夏期講習スタイルが私には合わなかったのか、本当にですね、なかなかギリギリ出勤する日が多くてですね、本当に遅刻良くないなと思ったんで、私はそれに間に合うためにですね、結構タクシー出勤というセレブのようなですね、出勤スタイルで、通うことが多くなりました。で、これ本当にその日のですね、まあ、生徒数かけるコマのそのいただける給与よりですね、タクシーの通勤代の方が多くなる日が増えてきてですね、これはちょっと良くないなって本当に思いました。で、もともと私はですね、プロ講師として他でもっと高い受給だったりとか自分で個人でやったりしてたんでですね、まあそこの塾っていうのは本当に、まあ春から入ったただの私としてはパート講師なわけでですね、なんか大学生の初めてバイトをする子と同じような時給だったんで、私はこれもうちょっと経験を買ってくれないかということで時給交渉もしましたが、まあそれもスルーされたこともあってですね、なんかこんなに交通費を意味不明にかけてわざわざここに時間を費やすよりもっときっとなんか違う働き方があるはずということで、私はここの仕事をですね、夏はあてもなく一旦ストップしました。で、まあ、ストップして今後どうしようってちょっと、まあ、本当はですね、先を決めてからの方がいいんですが、まあ、とりあえず本当にそんなタクシー代の通勤費かかっててもしゃあないのでですね、ちょっと一旦辞めた後、まあ、これ運よく本当にキャリアチェンジできたんですけど、まあ、オンライン家庭教師のプラットフォーム、私実は今すでに登録してますが、ほぼ案件紹介も来ないですし、実は応募しても全く決まらないんですよ。で、まあ、こんなもんなのかなと思ってたんですが、まあやっぱり大手のところでですね、私ここはちょっと昔本当にリアルな方の家庭教とかで働いたことがあるんですが、なんかそれの逆に過去のなんか経歴のなんかうまいすり合わせができずにですね、なんか登録できないでいたんで、ここは諦めてたんですが、やっとここでですね、オンライン家庭教師の面接を受けて、まあ登録 OK、まあ、採用されたといっても業務委託なんで完全な雇用形態じゃないんですけども、まあ、それでとりあえず案件をですね、紹介してもらえるようになりました。で、大手なんでですね、本当に生徒の案内がすごい来るんですよ。逆にですね、無理ですっていうぐらい来るんですよ。いや、これはすごいなと思いました。で、ここはですね、もともと学生のバイト講師と私のような社会人プロ講師は時給が最初から違うっていうのも私としては良かったですし、当然夏に勤めてた塾よりも時給は、アップします。まあ大学生より社会人の方が当然経験があるということで元から高かったんですが、さらにですね3段階ありまして、 ここでどんどん経験数を積むと、よりまた高い時給の方に応募できる権利が生まれるということで、私はもうですね、どんどん生徒数を今ガツガツと入れてレベルアップ、一番上のとこまで行くのにチャレンジしてるところです。これはもうゲーム感覚みたいなもんですけども、まあ、そんな感じでですね、私はこの在宅の、オンライン家庭教師という合う働き方を、きちんとここに採用されたことでですね、まあ、当然塾勤務時代よりも収入はアップしたということです。で、時給自体が上がってる、そして通勤の時間がかからずに、時間的にもですね、まあ、よく言うコスパが良くなったんですよ。だから私にとってはメリットしかないわけですよね。なので、心の病気経験者の方とか HSP でなかなか企業勤め難しいよ、特にですね、人間関係でいつもダメなんですっていう、仕事にもあんまり自信ないんですっていう人じゃなくて、私のようになんか仕事割とできるのに、多分企業でうまく活用してくれたらなんか力発揮できそうなのに、結局そういう会社のルールとか世間のこうしがらみとか、なんかそういうのでうまく結局会社勤め続きませんっていうタイプの人こそですね、多分自分でいろいろできると思うので、こういう業務委託とかでフリーランス的にですね、オンラインの、仕事、在宅の仕事とかするのもいいと思います。ただこれですね、やってみて、なかなかですね、やっぱり個人でいろいろできないと厳しいなと感じたのがですね、まあ、私はもう事務職とか普通に対面で塾の運営とかして保護者面談とかで営業とかもしてたりしたんでですね、別に人に電話かけたりとか、コールセンターとかも単発でいっぱいやっててよく褒められたりしたんでですね、電話対応とか別に口調とかもうすっごい滑らかに多分話せるんですが、これ学生の人がですね、アルバイトでいきなり初めてでこのオンライン家庭教師ってやったらですね、ほぼ最初の契約と案件紹介こそ来ますが、あとはですね、メールと電話の挨拶、ここまではマニュアルあるんでいいんですけど、ここから先ないんですよ。で、私もこの挨拶の電話とか毎回かけて、やっぱり保護者の方って初めてオンライン家庭教師やる方が多くて、すっごい不安で、初回授業のこととかですごいいろいろ質問とかされて、まあ、私はそれ当然もうプロ講師なんですらすら答えられますが、大学生のですね、社会経験ない人、まず電話の対応もなんか多分ヘロヘロな敬語使えないだろうし、そんなですね、自分がまあ受験である程度受かって、まあ、大学生になってですね、それをまあ経験をなんか生かしましょうということで、急に初めてバイトをやった人がですね、電話対応もできずに、その受験のことについてですね、しかも全国なんですよね、自分の経験した地元のそういう高校入試とか大学入試の体験談じゃなくて、やっぱり地域によって、特に高校受験なんてですね、めちゃくちゃ地域性あるんで、そんな質問されてもいきなり大学生がですね、なんか流暢に答えられると私は思いません。だからここ元から大学生と社会人の時給分けてんだなと思いましたね。私は多分それでここ普通の塾と違って経験で時給を分けてると思ってますので、まあ、オンライン家庭教師をですね、もし探してる保護者の方が今聞いてたらですね、できるだけ学生よりはですね、社会人の方が当然授業のレッスンのお金は高くなりますが、それでも経験ある社会人の方に頼んだ方が質の良い授業が受けられると思います。そして私は今回はですね、ちょっと DTM をやりたいということで、結構パソコン環境周りをガチでYouTuber とかのを見て結構真似して買ってて、結構いい機材揃えてます。で、特にウェブカメラはですね、ちょっと高いのを思い切って買いました。正直普通に私今 MacBook の Air 使ってますけど、それの付随のやつでも全然こと足りるんですが、やっぱりですね、オンライン家庭教師、しかも私はまあ一応個人でそれもやってたので、本当に一応プロ講師としてはですね、いい環境でいい画像をお届けするっていうのも、やっぱり一つ仕事のそういうなんか必須スキルだと思ってたのでですね、結構いいウェブカメラを買いました。で、これはやっぱりですね、女性のこのアラフィフの衰えてくる肌映りにもやっぱりですね、いいカメラで、相手にも届くし、あとはオンラインのですね、レッスンでずっと顔を自分の顔もこっちも見ながらなんかやったりするんでですね、なんかこっちも見てて自分でですね、なんかあまり映りの良くないなんか衰えたこうたるんだ肌とかを見るよりはですね、なんかカメラのこのいい画像でですね、ちょっとでもよくなんか綺麗な肌とかで映る方がこっちも気持ちもいいんですね。ウェブカメラは結構奮発しましたね。 まあ、私はもともとガジェット好きなんで、こういう今回機材揃えるのもなんかガジェットオタクのですね血が騒ぐって感じで楽しく、まあ高かったんですけど楽しく揃えましたが、これももう一つですね、大学生より社会人の方がいいというのがですね、やっぱりこの私のフルスペックパソコンとかウェブカメラをガチでお金かけて揃えてる人のできるオンラインの授業とですね、やっぱり iPad とかタブレットのみしか持ってない大学生がオンライン授業をですね、それもバイトを始めたばかりの人とかが経験なくやるのは絶対ですね、私のような、私はずっとオンライン家庭教師は2020年からやってきてますし、まあ、何度も言ってますが、ガジェットオタクだったり ICT 支援とかもやってる、ここら辺は結構ガチってる方なんでですね、私はかなり機器を使いこなしていい環境でいい授業は提供できてると思ってますが、大学生の本当そういうですね、まだアルバイトをしたてで慣れてない、何もかもが慣れてない、そして業務委託なんで本当にフォローが少ないです、そういうタイプのところにそういう先生に当たっちゃうとあんまりですね質の良い授業は受けられないんじゃないのかなと思います。これ対面の塾ならそこら辺カバーできるんですよね、塾に行けば塾用テキストって揃ってるんで、大学生講師はそれを使ってですね普通に回答を見ながらうまくこう解説してたり授業を組み立てればいいんですよね。で対面なんで割と生徒が本当にちょっとでもなんか眠そうにしてたらすぐ声かけとかもできるし、なんかいろいろできますし、基本電話対応とか全部塾長がいるので、そっちが営業からまあそういう対応まで全部やるんで、ある意味対面の大学生講師っていうのは全然ありなんですが、オンラインはですね結構特に私の今利用しているところは本当にフォローがあんまりないのでですね、これある程度社会人経験とかないと結構大学生の人辛いんじゃないのかなと思ってます。まあそしてですね、大学生講師はまあ若いから年齢が近くて好かれるっていうのも対面の時はメリットですけど、オンラインだとやっぱり人との距離が本当にちょっとネット越しなんですよね。私も最初これは完全知らないなんか生徒さんたちと初めて会う時とかもですね、いやどんな感じなんだろうって思いながらやってました。私が初めて2020年に開業した時はですね、すでに対面で教えてた生徒さんが顧客だったのでですね、やりやすかったんですよ、お互い気心を知れてる。ただやっぱり生徒からすると、まあ、私はこれ東京とかに離れちゃったんで、札幌で教えてた生徒さんは対面でやれずにオンラインになったんですが、生徒本人としてはやっぱり先生に直接対面で教えてほしいってつぶやいてたって、保護者の方から教えてもらったんで、やっぱりですね生徒からすると、対面で身近な先生がいるっていうのは大きいメリットなのかなと思います。ただあえてそこでオンラインで選んでるっていうのは、私も今海外にいる生徒さんも教えてたりしますし、まあ、部活で忙しい人がやっぱり選んでたりもするんで、まあ、そこはうまくですね利用していけばいいと思いますので、私結構このオンライン家庭教師に関しては結構ずっとやってきたり、あと今回ですね夏にちょっとマイレボリューション計画ということでガチでお金をかけてですね、さっき言ったように Mac、 あと私はモニターも買いましたし、そのウェブカメラも高いの買いましたし、あと今回ですね古い小画カメラをですねちょっと新しい、小画カメラに変えました。古い小画カメラ性能は良かったんですが、ちょっとやっぱ遅かったんですよね、切り替えた時にですね動きが時間かかったんですが、まあやっぱりそれから3年も経って機器もなんか良くなってきてですね、やっぱりスタイリッシュなコンパクトさになり、かつすぐつながるということでですね、やっぱりこういうのも日々進化してるので、やっぱりこの私今回本当にガチでお金かけてこのウェブ環境を揃えてるんでですね、私は結構いい環境で授業をお届けできてるんじゃないのかなと思っています。ということで、まあ、私にとっては通勤がなくなったということでですね、その遅刻の悩みとかはまあ解消し、かつ時給もアップしたということで、これは私の市場価値ですね。大学生講師と素人と、まあ、素人とってすごい失礼な言い方ですけど、でもバイトを始めてするっていうような、まあ、学生講師と私のこの経験、何十社もいっぱい塾運営から塾講師からいろんなところ全国で割といろいろ東京埼玉札幌ってやった経験のある私がですね、同じ時給っていうのは私はちょっと納得いかなかったんで、きちんとそこをですね見てくれる差がついてて、あとさらにここで経験を積むと、今私はやっとですね3ステップの中の今2ステップ目まで上がってんで、あとちょっとで3ステップに上がって最高受給のとこまで到達するんでですね、私は来年の春からそこを最高受給の生徒さんでこう 中3とかの埋めた穴をですね、補っていきたいと思ってるんで、そうですね、特に個人で稼いでいかなきゃいけないので、本当に社会保障とかも全然ない状況です。正社員とかは福利厚生が守られてるけど、8時間勤務プラス残業とかいろいろありますので、まあ、それがなくて気持ち的に楽に働いてる分はですね、やっぱりしっかり時給をいかに上げていくかって大切だと思います。ただあとは私は望むのはここから先ですね、なんかそういうライスワーク、生活の基盤を整えられたら、今度はライフワークというかですね、まあよく言われますけど、時給の仕事をしてるうちは大きく稼げないよと言われてるんで、まあ不労所得と言われるものっていうんで、私ちょっと今はですね、Kindle 本2冊目が夏ぐらいからちょっとじわじわとですね安定して売れ出してきて、本当に金額としては全然あれですよ、少ないんですけど、ただ私最初はですね本当に数百円のレベルだったのが、やっと今は数千円レベルに育ってきてます。で多分私の1冊目も数百円止まりだったし、今はほぼまあ、十何円とか0円みたいな規模に落ちてますが、多分私と一緒にですね同時期に仲間がKindle 本を出してますが、多分売上的にランキングはまあすぐ見れるんで、そのランキングからするとですね、多分私の一冊目と同じようにまあ、よくて数百円、多分多くの人は数十円レベルもいかない感じだと思います。だから私はこれ4桁いっただけでもすごいなと思ってるんで、逆を言うと4桁いったってことは5桁これもちょっと冊数を増やしてこのレベルの本を出していけば、とりあえず1万円とかには届くんだろうなと、ちょっと手応えを感じてるんで、まあそういうですね時給じゃなくて作品系、こういう後に残るフローよくありますね、フローじゃなくてストックですね、ストック収入となるものを、作品を作っていきましょう、商品を作っていきましょうっていう風に本当にシフトしていけたらなと思っています。ただ私の今現段階ではですね、やっぱり全国各地、まあ、海外いる生徒さんも含めて、受験対策とかしてるんでですね、まあ、それぞれみんな高校受験の人は教科書も違ったり志望校もバラバラなんで、私は本当に地方のいろんな情報をですね、もうテキストから教科書から全部、それは私はもう経費として買い込んで、やっています。多分ここまでしてるような大学生講師とかも絶対いないので、まあ、何度も繰り返しますけど、きちんとこういうそこまでやるぐらいのプロ講師の人に、当たることを、まあ、望んで、ちょっと時給じゃなくてその指導料高くなりますけど、大学生のアルバイト講師よりは、絶対プロ講師の方がきちんと対応してもらえると思いますよっていうので、まあ、オンライン家庭教師業をですね、英語のなんか講師のみ、英語コーチングとかやってるっていう感じで、英語のみを教えてる、どちらかというと会話系を教えてる人は、あんまりこの受験ともあんまり関係なかったりして、他の科目とか高校入試とか関係ないんですけど、オンライン家庭教師、私ね、5教科、まあ一応私は今、国数 A メインで教えてますけど、そんな感じで教えてる、特に高校受験を担当する人は本当にですね、日本全国のその各地に合わせた対策とかも全部きちんと網羅してないとダメなんで、私も東京は一応ですね、東京の塾もいたんで状況は知ってますが、それでもですね、実際教えたことあるのは私は関東だと埼玉のみなんで、今ちょっと東京の情報を集めながら、東京都立の高校を受ける生徒さんのために、まあ、日々なんか情報を集めしてます。正直ここら辺は本当に無給の世界なんで、自分の時間は今結構このオンライン家庭教師のそっちの方に取られちゃって、自分の作品とかが作る時間が、今はまだちょっとないんですが、まあ、これが落ち着いてきたら、さっきの言った Kindle 本とかブログとかですね、ちょっとそっちのストック収入の方を増やしていきたいなと思っています。あと私はですね、オンラインでキャリアコーチング的にキャリア相談、まあ、まだ継続的に受ける方はいなくて、最初のお気軽相談みたいのを何人か実際に話を聞いたりもしてますが、まあ、皆さんやっぱりですね、くすぶってる人っていうのは行動になんか起こさないんだなというのを、感じております。特にですね、まあ、私はこの経歴を明かしているので、私と同じような、まあ、心の病気経験者の人とか、今ちょっと仕事をいろいろ挫折してちょっと休職中ですとか無職ですっていう方の話も聞きますが、まあ、結構やっぱりですね、まあ、特に心の病気経験者の人はマイナス思考の人が多い、ネガティブに陥っちゃってて、まあなんか家でそうやって時間があるなら何か行動を移せばいいと私は思うんですが、なかなかそこに行き着かない、まあ、みんなの悩んでるのって結局行動すれば解決するよねってことは、多いです。私もずっと叶えたい願いというのにダイエットって入れてますが、まだ実行できておりませんが、まあ、それですね、旗から見たらじゃあさっさとやればいいじゃんってことも意外と本人は踏み出せないものなので、まあ、コーチングとかを利用すればですね、私もこの前 キャリア相談を担当した方にはですね、行動を起こしましょうということで、そういうブログをまずは1個記事を書いてみましょうとか、そのアクションのところまで持っていくところで、とりあえず毎回相談を終えていたりします。まあ、最終的にはですね、行動した人物勝ちですよねということで、まあ、Kindle 本も私は1冊目本当にその数十円レベルの収入とかだったりもしましたが、まあ、2冊目出して、それは結構ガチでマーケティング的に狙いに狙って、最初はあまり売れませんでしたが、今こうやって半年ぐらい経ってちょっとだけこうやってやっと4桁乗ったみたいな感じなんでですね、次は5桁、まあ、最終的に6桁とか行くといいんですけどねみたいな、まあ、夢も妄想も膨らませつつ、日々ちょっと個人で稼ぐっていうのを実践しています。これを聞いてる方、海外にいらっしゃる方とかはすでになんか海外で仕事をされてるんでしょうか、雇われなのかフリーなのか分かりませんけど、そして日本国内で、まあ、なかなか踏み出せない人もいると思いますが、私は本当に誰にも頼れない状況なんで、もう働くしかないんですよ。でやっぱり動き出せない人っていうのは実家暮らしの人とかが多くて、まあ、家族に養ってもらえるという、守ってもらえる環境だから、まあ、ある意味ぬくぬくできるんですよね。私はそういうもう場所も全てなくなりました。この前、実家に本当に10年ぶりぐらいに家がなくなったところを見に行って、本当に全て取り壊されて、さら地の、まあ、砂利引きの土地になってました。うち私が、まあ、2階とかから見てた眺めも全てもう家が完全に取り壊されたんで、向かい道路向かいの家とかがもうスルーで見えるみたいなですね。まあ、うん、ショックっていうわけでもないですけど、は本当に家壊されたんだなというのでですね、まあ、そんな感じで私は頼る家族ももう実家の物理的な実家もなくなりました。まあ、これ別に私が数年前に行ったところで私の実家戻る場所はなかったわけですけど、私はとにかく一人で生きていくっていうのをやっていかなきゃいけないのでですね、こうやって日々奮闘して時給を上げれるなら上げるということで、今回この秋オンライン の大手のところに登録して、今時給を上げることができています。そしてさらにその中の3段階ステップの私は一番上のところを春までに目指して、今本当にガツガツとこの体験人数を増やしているところです。皆さんもですね、やっぱりお金がないと生きていけませんので、まあ、働ける人はこうやって働いていきましょう。まあ、私はでも本当に働けないで就労不可って診断が出て、長年本当にずっと家でコロナの誰ともこう喋らないみたいな時期ってあったと思いますが、私はそれを本当に20代とか30代で経験してたりしますので、稼げない時もあります。そういう時はもう福祉制度とかに頼るしかありませんので、病気抱えてる人、障害を抱えてる人もですね、なんとか自分のできることで少しでもお金が稼げたら、自分って社会の役に立ってるなと思います。ただ何もできない時期、その社会に貢献してないから私は価値がないとも思わないでください。さっきも言いましたが、私もそんな時期は何年間もずっと続いていました。で私はいつも言ってますが、まあ、たとえ親とかにですね、まあ、ハグしてくれるような両親とか家族がいなかろうが何だろうが、あなたは生きていて今こうやって息をしてるだけでも価値があるんです。あなたはコンビニ行ってこれからお菓子を買うかもしれませんが、もうそれも消費活動です。もうコンビニ行けないよっていう人でも何でもですね、さすがに、病院通ったり何らかのですね、なんか絶対寝たきりでずっと家でこもって、食べ物も買わないとか生きていけないので、なんかしてるはずなんですよ。なんでもうそれしかできない時はもうそれでいいんですよ。いつかまた社会復帰できる日が来るかもしれませんし、誰かが助けてくれるかもしれませんので、まあ、明るい未来を描きながら、そして夢見てるだけじゃ実現できないので、稼ぎたいならやっぱりどっかの大企業に転職実際申し込んでみるなりですね、私のようになんかフリーランスのいろんな案件に応募してみて実際やってみるなりですね、まあ、とにかく行動しないと人生変わりません。私はその寝たきりの時期 もうとにかく健常者と同じようにまた社会復帰したいって強く強く願ってたんで、私は一応その雇われの最高点としては東京で正社員で池袋の、まあ、結構でっかい塾に採用されたっていうので、本当に池袋でスキップしたみたいな経験もありますので、まあ、それは雇われの方ですね。でも私は多分雇われは難しいと思ったんで、今は、まあ、できれば本当自分で塾でも開業したい、いやでも塾見ててもですね、なかなか生徒も減ってたり、保護者のモンスタークレームを塾長経験のある今塾開業してるですね人のツイッターポストを見ているとなかなか大変そうなんでですね、いや塾もどうかなと思いますが、ただ私の経歴的に一番なんかこの事務所を開くとかお店を開くっていうのは塾が一番まあできそうなことなんでですね、まあ、塾の開業に向けて動くかもしれませんというわけで、まあ、夢と現実折り合いをつけながら皆さん一緒に頑張っていきましょう。大丈夫だよ、大丈夫、あなたはここにいるだけでいいんだよというわけで、それではまた。 札幌はすっごい寒くなってきても、私も暖房、灯油ストーブガンガンつけてたりしますので、まあ、関東とかだとまだですね、この時期だと多分本当に私も去年服装とか日記につけてたりしてですね、暑い日もあったりしますが、まあさすがにそれでも秋は秋ということで、皆さん体調に気をつけていきましょう。それではまた。